それでは聖書朗読と説教に入ってまいります。聖書の箇所は使徒の働き8章1節から8節です。第3版をお持ちの方は新約聖書242ページ2017版では新約聖書248ページです。聖書朗読に続きまして藤山先生から散らされた人たちの活躍という題で御言葉を解き明かしていただきます。じゃあよろしくお願いします。
おはようござい
ます。
聖書を朗読します。8章1節から。サウロはステパノを殺すことに賛成していた。その日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。敬虔な人たちはステパノを葬り、彼のために大変悲しんだ。サウロは家から家に押し入って教会を荒らし、男も女も引きずり出して牢に入れた。散らされた人たちは御言葉の福音を伝えながら巡り歩いた。ピリポはサマリアの町に下って行き、人々にキリストを述べ伝えた。群衆はピリポの話を聞き、彼が行っていた印を見て、彼が語ることに揃って関心を抱くようになった。汚れた霊に疲れた多くの人たちから、その霊が大声で叫びながら出て行き、中部の人や足の不自由な人が数多く癒されたからである。その町には大きな喜びがあった。以上です。
改めておはようございます。一言お祈りを捧げてから御言葉に入りましょう。天の父なる神様、6月の最初の日曜日の朝、こうして集められて神様の前で、天と地を作られた全能の神様の前で、また私たちのために十字架にかかって罪の裁きを受けて復活され、神の右の座に着かれた主イエスキリストの御前で礼拝できることを感謝いたします。また信じる者たちに注がれた聖霊の働きによって、この礼拝が最初から最後まで守られ導かれることを心から感謝いたします。私たちは弱さと欠けと、また破れの中に生活し生きているものですけれども、私たちを憐れんで助け主として聖霊様を与えてくださっていることを感謝いたします。日々あなたにより頼み、御言葉を杖として一歩一歩この地上の生活を、豊かな人生を歩んでいくことができるように、その道しるべとなる聖書の御言葉を今解き明かすものを清め、また聞くお一人お一人をあなたが啓示の御霊を与えて、心を開いて光を照らして悟りを与えてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。これは何をしている画像か想像してみてください。時間の関係上説明しませんが、これはほっぺたを膨らませて口の中に何かを頬張って飛ばそうとしている姿です。実は5年前、第31回さくらんぼ種飛ばし全国大会というのが、この教会の私の前任者であられる五十嵐不二雄先生の出身地山形県寒河江市で全国大会が開かれました。出場した人は約3000人、ギネスの認定記録、2年間連続でこれだけの人が種飛ばし大会に参加したという記録なんですね。でそこで出た記録は、まあ、30代の男性が13メートル飛ばしたんです。13メートルっていうと 岡部さん、この前から後ろまで何メートルぐらいですかね急に降ったんですけど、10メートルありますか。10メートルあると。まあここからそこまでか、後ろまで飛ばしたということですね。もっと飛ばした。でちなみに台湾のライチ、ライチという果物ありますよね。その台湾産のライチの種を飛ばす大会ではなんと19メートルを飛ばしたという記録が出ていました。そういうことに時間とエネルギーをかけても楽しいかなというところですが、今日のお話は神の国の例え話に出てくるその種は私たち信仰者クリスチャンだということなんです。マタイの福音書に出てきますが、種は御国の子らという箇所があるんですね。で私たちクリスチャンは福音の種として飛ばされる存在だということなんです。皆さん飛ばされたことありますか。まあ、タンポポの綿毛はもうあちこち飛んでいきますけれども、実はクリスチャンも歴史の中で世界中に散らされてきたわけです。今日はそういうことを学んでいきます。第一に、神様は散らす方だということですね。これは世界地図ですが、ここが日本です。で世界のどの国も自分の国を中心に世界地図を描いています。これは日本が作った地図ですけれども、今日の場所、舞台はこのイスラエルですね。そして2000年の時間の中で福音はこのイスラエル、エルサレムからローマに、そしてヨーロッパに、そしてヨーロッパからアメリカに、アメリカからまあ日本にもやってきました。あるいはヨーロッパからアフリカに、まあ、こういう形で福音は、まあ、西回りで大雑把にこう見ていますけれども、世界を一周して今エルサレムに帰りつつあるという段階です。しかし2000年経って世界中に教会は存在し、クリスチャンも存在するんですが、まだ福音を聞いたことのない人々が約20億人、主にこの北緯40度から南緯10度の間、これを1040ウィンドウといって、宣教学という学問の中ではフォーカス、焦点がターゲットとして、見られている地域なんですね。日本も引っかかっています。でこの人々に福音を伝えなければならない。イエス様は出て行って全ての作られたものに福音を伝えなさいという命令を与えられましたので、私たちはその命令に従う存在ですね、ということを覚えておきましょう。第一に、神は散らすお方だということです。神様集める方じゃないのって私たちは考えるんですが、散らす方でもあるということです。神様のご計画は、地に満ちよ、地を満たせということですね。地を満たせ、埋めよ、増えよ、地を満たせ。しかし当時の人間は集まったんです。散らされるといけないからというのが彼らの動機でした。彼らが集まったシヌワルの地、今のイラクのどこかにあるシヌワルの地、その平原に人々は集まり始めて、そこで建てたものは何ですか。バベルの塔ですね。まあ、そこからバビロンという言葉も出てきました。彼らの集まった動機はここにあるように、全地に散らされるといけないからというものだったわけです。しかし神様はその姿をご覧になって、その反逆反抗の精神を見られて、言葉を、その当時世界の言葉は一つだったんです。しかしそこで言葉を混乱させたことによって工事は中断しました。そして人々は地の全面に散っていったわけです。それが今日世界に人々がどこにでも住んでいる、シベリアのマイナス60度の世界にも人間が住んでいる、南米の標高5000メートルのところにも人が住んでいるという、 そういうきっかけになったのはこのバベルの事件以降のことなんですね。そして人間が全地に住んでいるのと同じように全世界に教会が存在している。イスラム教国の中にも仏教国の中にも共産国の中にもクリスチャンが存在し教会が存在している。あるいは今インターネットの世界にも教会というものが出現している時代です。それはイエス・キリストの出て行って福音を全世界に全ての作られたものに伝えなさいという命令を聞いて従った人たちがいたからですね。あるいはいやここの方がいい、ここは落ち着いていて安心だ、安定してるからこの方がいいというクリスチャンたちがいたとしたら神様は彼らを揺さぶってその社会を用いてその中で迫害というものを、まあ、神様が起こさせるという表現は当たっていないと思いますけれども、起きた混乱や迫害を用いてクリスチャンたちを散らしたんですね。その結果今日どこにでも教会があるという状態になっているわけです。マタイの28章19節のあと使徒の1章8節ですが、ここに福音が伝えられていく経路というものが出てきます。イエス様が弟子たちに聖霊があなた方に臨まれるときあなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリア全土および地の果てまで私の証人となると言われて、この地名は文字通り福音が伝わっていく経路であり伝わってきた経路であるわけです。今日の箇所にも先ほど読んでいただ箇所、この8章にも一節の後半に人たち以外は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされたと書いてありますね。エルサレムから始まった福音宣教が迫害によってイエス様が語られたようにユダヤとサマリアに伝えられていくことになりました。弟子たちはその当時忙しかったんです。当時貧しい人たち、奴隷の生活をしていた人たちがたくさん教会に来ていたので、あるいはヤマメの人たちも教会にたくさんいたので配給とか慈善事業とかそういった活動に多くの時間が割かれていたんです。それはそれで尊い働きでしたけれども、神様はこの福音が伝えられなければ人々は暗闇の中に、偶像礼拝の中に、滅びの中に生きざるを得ない。率先して優先してなすべきことはこの福音は命の御言葉を、罪が許されて永遠の命がいただいて神様の御心を行う新しい人に作り変えられなければ人々の人生はあってもないようなもの、キリストがなければ全ては無意味ということがその背景にあって、この福音宣教の使命を教会に与えられたんですね。で、多くの働きがあります。しかしその一つ一つは尊いとしても優先順位というものがあります。教会が存在する目的はまずこの命の御言葉の福音を伝えることだ、証しすることだということを当時の弟子たちも知っていたはずですが、目の前の忙しさに悶殺されていた。それは人間の力だけでは何ともしがたい状況であったかもしれません。しかしそこでそのような配給活動、慈善活動、教会の社会的な役割を率先して担っていた役員のステパノが捕らえられて殉教したわけです。殉教という言葉の意味は信仰のために苦難を受け命を捧げることという意味があります。実は殉教者の血は教会の種と言われるんですね。2000年間の歴史の中でどれだけのクリスチャンが 殉教してきたか、もう数えられないぐらいの数でしょう。しかしその彼らが流したその血によって教会は今日誕生し存在し、継続してその宣教の働きを続けているわけです。そしてその殉教の歴史を、その人たちの証しを聞いた人たちの中に新たな宣教のビジョン、パッションが生まれて、彼らもまた神様の命令に従ってジャングルにも、また都会にも使わされてきたわけですね。後ほどその具体例を挙げます。このステパノの殉教が引き金になって、そして迫害が起きました。迫害が起きたから殉教したわけですけども、まあ、両方の側面があるわけです。迫害によって散らされた弟子たちを見ていきましょう。実は迫害っていうのはイエス様からもうすでに始まっていたわけですね。パウロは敬虔な生涯に迫害はつきものだと語っています。第2テモテ 3-12、 確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。迫害を受けていなければ敬虔でない、単純にそういうふうに言う必要ないんですけれども、キリストに徹底的に従うという意味の敬虔を求めて生きているならば、必ず社会はその人に歯向かっていきます。普通に信仰生活を送るからといって迫害を受けるわけではないんです。でもステパノのように信仰と知恵に満ちた人、ステパノでも人格的にもキリストに似ていく途上にあったステパノは誰からも尊敬されていたわけです。しかし彼の伝える福音が人々の心を逆なでし、そして怒らせ、歯ぎしりさせて、こんなやつを生かしておけないと言ってみんな石を投げつけて殺してしまったわけですね。そして人の子のような方が見えると、神の右に見えるとステパノが言ったその言葉が宗教家たちを怒らせたということが書かれているわけです。この前の章にですね。それでステパノは迫害を受け殉教しました。まあ、日本のことわざに憎まれっ子世にはばかるというのがありますけれども、これは憎まれるようなものほど世渡り上手で幅を利かせるという意味だそうですが、クリスチャンはそういう意味の憎まれっ子ではないのは確かですね。社会に貢献し、人々に仕え、そして神様の愛を表そうとしている存在が憎まれっ子であるはずはないわけです。しかしイエス様はヨハネの福音書の15章18-19で、もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのですとおっしゃいました。私たちが憎まれたら、迫害されたら、先にキリストを世が憎んだと知っておきなさいとあらかじめ言われたわけです。キリストを信じているから、キリストを信じた生き方をしているから、世は私たちを憎むわけです。正しく生きようとすると世は必ず迫害します。清い生き方を目指して努力して生きているならば、周りの人々は私たちを嫌います。正しいことを主張したらやっぱり反発返ってきますよね。みんなは伝統と習慣とその社会の風潮に流されながらもし生きているとすれば、その中で一人だけそれは違います、法律にはこう書いてあります、このグループのこの組織の規則はこうなっていますと言い始めたら、もう国会でも、いろんな会社組織でもみんながこういうふうにやっているんだから、その中で一人だけ盾ついたら、この組織は 迷惑を被るというような理屈で弾かれてしまうことが、まあ一般の社会でも見聞きされるわけですね。ですからその中で真実に生きようとする、正義を貫こうとするとものすごい風圧、そして逆風が吹いてくるわけです。今出てこようとしていったことを、今引っ込めましたけれども、そういう例が、まあ、埋挙にいとまがないほど日本の社会にもあるわけですね。この町内会の総会資料を見ても、まあ、そういうことを発見したので、まあ、今はコロナ禍で集まれないので書面決議という形で総会が開かれましたけれども、その総会資料に書いてあることに私は、まあ、疑問を感じて、一町内会、任意団体である町内会が宗教法人である輪西神社におみき何本か出したと書いてあったので、それはおかしいと、まあ提出しました。そしたら町内会長ともう一人の役員の方が来て、確かにその通りですと、あるいは総会資料に間違って書いたという説明でしたけれども、まあそれを、まあ、それ以上私も突っ込まないで、まあ、大阪の人は北海道の人は突っ込まなさすぎると言ってましたけども、まあ一旦矛を収めましたが、そういったことは、まあ、社会にいっぱいあるわけです。それ全部私たちが拾い上げて、正そうとしてもかなり疲れることなのかもしれませんが、しかし本当に引いてはいけない場所で、ところで私たちが引いてしまうと私たちの存在意義は何だろうということに自己矛盾を感じてしまうこともあるかもしれません。ステパノの殉教を契機にエルサレムで広範囲の迫害が起きました。それまではペトロとヨハネが捕まえられて議会に引き出されて、まあ、証言を求められた、鞭も打たれた、その人たちの範囲で収まっていたわけですが、このステパノの殉教の結果、一般のクリスチャンに、弟子たちにも迫害が及んでいって、ここに書いてあるのを見ると、サウルは家から家に押し入って教会を荒らし、男も女も引きずり出して牢に入れた。恐ろしいことをが起きたわけです。寝込みを襲われたり、夜中に戸をどんどん叩いて開けたらもう役人が入ってきて引っ張り出されていく、まあ共産主義国家の秘密警察のような働きもこのエルサレムの役人たちはしていたのではないかと想像できます。それで人たち以外の弟子たちは散らされたと書いてあるんですね。人たち以外は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。実はアメリカの国が成立したきっかけも迫害なんです。まあ、ピューリタン、正教徒っていう言葉を聞かれた方もいらっしゃると思います。イギリスの国は、まあ、カトリックではなかったんですけども、カトリックに近い、まあ、そういうキリスト教でした。そんな中で聖書に忠実に信仰生活を送りたいと願っていた分離派と呼ばれるクリスチャンたちがいたんです。で、当時のイギリス国教会はそういったクリスチャンたちを迫害しました。それで1620年信仰の自由を求めて渡った正教徒ピューリタンたちの信仰がアメリカを建国したと言っても過言ではないわけです。まあ、それよりも12年前に宗教的な自由を求めてイギリスのクリスチャンたちがオランダのライデンというところに移住しましたが、その35名を含めて102名の正教徒がメイフラワー号って、これも皆さん聞かれたことあるかもしれません。 そのメイフラワー号に102人のクリスチャンたち聖教徒が乗ってアメリカに渡ってプリマスロックというところに到着したんですね。そこでインディアンの人たちから冬をしのぐための食料を分けてもらったり、そしてそこから彼らはアメリカ開拓ということが開拓を進めていったわけです。まあ、当時はまだイギリスの植民地という背景がありましたけれども、やがて100年後に1776年にアメリカは独立を、イギリスから独立を果たすわけですね。その精神的なバックボーンは聖書であり、そして日曜日は何があっても礼拝を捧げるという、そういう保守的な信仰がアメリカ社会の中に神様の祝福をもたらしていったと言えるわけです。第3に散らされた人たちの皇帝というものを見ていきますが、エルサレムで迫害されて散らされたクリスチャンたちは行く先々で福音を伝えていきました。4節、8章の4節、散らされた人たちは御言葉の福音を伝えながら巡り歩いた。いつエルサレムに戻れるかわからない、戻ったら捕まえられる、殺される。だから彼らは戻れない。しかしただ逃亡者のように生きていくのではなくて、エルサレムで教会生活を、信仰生活を送っていた時に学んだ御言葉、そして受けた訓練、神様との交わりから与えられた熱い思いを、彼らは宣教のために、伝道のために、御言葉を伝えるために生かしていったわけですね。それで福音を聞く人々が起こされていったと言えるわけです。迫害は残念な、苦しい、これで私たちやっていけるんだろうかと明日を心配することになりかねませんが、しかし迫害は福音の前進と拡大をもたらすというのが歴史のメッセージです。実はこの教会も迫害から生まれたと言っていい教会なんです。ピンとこないかもしれません。まあ、物はいいよという言葉もありますが、そういう類のことではなくて、実際にこの教会のルーツは迫害にあると言っていいわけです。まあ、詳しい話はできませんが、スウェーデンの宣教師たちが通った迫害によって宣教師たちはモンゴルから追い出されて中国を通って日本に来たわけですね。横浜と室蘭に来たわけです。そして宣教師たちの祈りと涙と汗の結晶として、この北海道に11の教会、東京と神奈川に2つの教会が生まれました。まあ、何度も歴史を繰り返して話さないと、聞かないと私たちは理解がなかなか難しいことがありますので、スウェーデンの宣教師たちがモンゴルでラマ仏教、チベット仏教の盛んな国で宣教師として出ていった、でも全員殺された、もう立ち直れないほどのショックを受けた当時の委員会、まあ、ミッションボードといいますけれども、彼らはなぜこんなことが起きてしまったんだろうと、まあ、反省も込めてうなだれ、どうしたらいいんだろうと悩んでいた時に、スウェーデン国王の弟のベルナルドッティという王子が立ち上がって、宣教師は死んだ、しかし宣教の師は生きておられる、もう一度トライしようと言って立ち上がって、今度は知恵を使って、当時のモンゴルはチベット仏教、ラマ仏僧たちの不貧困によって梅毒が蔓延していたわけです。このままではモンゴルは梅毒によって滅びるという危機的な状況であったわけです。そこで宣教師たちは医療の知識と技術を身につけて、 入っていったんですね。医療活動しながら御言葉を伝えていった。しかし今度はモンゴルが共産革命が起きてしまった。当時のソ連の影響を受けて、そこで無神論の共産主義者たちはキリスト教をこの国から一掃しようということで宣教師たちを追い出してしまったわけです。行くところがなくなった宣教師たちは神様に聞いて、どこに宣教したらいいでしょうかと尋ねたときに日本が示されてやってきてくださったという歴史なんですね。モンゴルで起きた迫害がこの教会が生まれるきっかけとなったというのは間違いではないわけです。無理につなげていることでもないわけです。でも歴史をたどればそれがあったということは事実なんですね。ですから殉教者の血が私たちの教会の歴史の中にも流れていると言っていいわけです。そして知らされた弟子たちは行く先々で福音を語り、特にピリポというこの執事、エルサレム教会で7人の執事役員が選ばれましたけれども、ステパノもそうですし、このピリポも神道の、立場で教会に仕えて、さらに彼に与えられた賜物があって、それで悪霊を追い出したり手を置いて祈ると病が癒されていくという印と不思議が表されました。そしてそのサマリアの町には大きな喜びがあったと八節には書いています。散らされた弟子たちの働きによってサマリアという町では大きな喜びが、その町全体に喜びがあったと言ってもいいような表現だと思います。結論ですが、私たちはともすると、このぐらいでっていうふうにどうしてもこう守りの姿勢というものを持ちやすいところがあると思います。もちろんそれはそれで貴重なことかもしれませんが、現状維持で満足しようとするならば福音の拡大はありません。要はこのような集まり、そして聖書の教えに従って生きようとする存在というものを必ずしも歓迎しないからです。コロナ禍の中で大きな変化がこの世界に今訪れています。何よりも大きな変化は、権力者が国民を保護するという言い方もあるのかもしれませんが、監視するツール道具として IT の技術、インターネットを通して日本全国どこにいても私たちの行動を把握できるような技術とシステムと、そしてその技術者を手に入れた、その先を言っているのは隣の国ですけれども、それについては詳しく話しませんが、それで大勢集まることが今難しい。しかしある国では1000人もいた教会では20人ぐらいのグループに小さく分けて、それぞれの家で集まりを持つという形に切り替えて、その結果さらに多くの人々が福音に触れるチャンスが来ていると伝えられてきています。そういう契機といいましょうか、ターニングポイントのような出来事が起きたときに、この散らされた弟子たちは備えができていたので、行く先々で巡り歩いて福音を伝えていくことができました。ただ逃れて隠れるということではなかったわけです。私たちも今このような恵みの時代に生かされて御言葉を学ぶことができ、そして礼拝に集うことができ、クリスチャン同士の交わりを深めていくことができるチャンスに預かっています。今備えの時だと言えるかもしれません。この後にどんな世界が出現するか、決して今までのように何でもできる 時代かどうか分かりません。信仰生活も憲法の信教の自由に守られて、いつでもどこでもということができるかどうかも分かりません。全く分かりませんが、しかし聖書に書かれているこれからの世界を見ていくと、やはり備えていなければ足元を救われていくだろうなという、そんなことを予測することがあります。自分自身に対する戒めとしても、黙示録の学びは重要だと考えています。これからどこかで連続した黙示録の学びをしたいと願っていますけれども、そのためにぜひお祈りください。現状維持で満足することはしたくないと考えています。そして私たちも今までも移住や引っ越しや転勤などで散らされるという不言はオーバーかもしれませんが、使わされる、あるいは神様から送られるという経験をしていると思います。でどこに送られても散らされても、私たちの中に御言葉があれば、聖霊なる神様が私たちに力を与えて、それを語らせてくださる、証をさせてくださる。御言葉を語られるといっても、聖書の解き明かしをという意味ではなくて、私になされた神様の御業を、今までの導きを隣の人に、親しい人に分かち合っていくという形で、私たちは散らされたものとして福音を伝えていくということではないかと思うんですね。そういう活動を継続していく中で、人生の冠婚葬祭では人は心を開くわけです。満たされているときは間に合ってますと断っている人でも、病気や人間関係の問題で難しい局面に立たされたときや、人生が本当に混乱しているときに、人は心を開いているので、そこに寄り添ってその人に必要な助けを差し伸べながら、聞かれたときにイエス様のことを伝えるならば、人はそこでイエス・キリストを信じていくわけです。そして私たちが身につけている病気の人に手を置いて単純に祈るということを通して、病が癒されていくわけです。使わなかったら何も起こらないわけですけど、使ったら神様が働いてくださるという約束ですから、ぜひ勇気を持って、自分の病のためにも祈りますけども、もし誰かが、あるいは家族でも病があったら、手を置いて祈る、愛を示すということを通して御業は起きていくわけですね。そして大きな喜びがそこにもたらされることを聖書は私たちに語っています。これからの時代の中で、この生き方をさらに身につけさせて実行していきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、初代教会の迫害によって教会が萎縮したのではなくて、逆に散らされた人たちが御言葉をエルサレムからユダヤ、サマリア、そしてアジア、ヨーロッパへと福音を伝えていく、その歴史をの一端を今日見ましたが、この日本において私たちも、あなたが散らされる時があるならば、どうぞこの弟子たちのように、今この時備えて、いつでも私たちにある希望について求める人があれば、答えられるように備えていくものとしてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。